ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizno ya minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa niusu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jouhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de minasan, mazu wa ニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシアの大統領はヌサンタラ州島での投資プロジェクトの起工式を実施。ジョコ・ウィドル大統領はイスラエルによるレバノン攻撃を非難。最初のニュースです。ジョコ・ウィドル大統領は水曜日の朝、インドネシアのヌサンタラ州島でいくつかのプロジェクトの起工式を行いました。大統領は続いてオーストラリア独立学校または AIS のドプリマホテルヌサンタラ、トラストフォータンイブコタヌサンタラ、バイプラタラン、マクナムリゾートヌサンタラの起工式を行いました。大統領秘書室の YouTube アカウントでは、大統領は AIS の起工式でこの国際基準の学校の存在によってヌサンタラ州都で質の高いグローバル教育が促進されることを期待しています。
Kehadiran AIS Nusantara di IKN ini menunjukkan keseriusan komitmen
Nusantara Shuto における Nusantara AIS の存在には、世界品質の国際教育機関を含む Nusantara Shuto に様々な国際状況支援施設を提供するという私たちの取り組みの真剣さを示しています。教育分野で78年間を評判と実績の持つ AIS がヌサンタラ州都で真に世界クラスの教育を提供し、ヌサンタラでのハイクラスのグローバル教育を促進し、さまざまな地域、さまざまな国、さまざまな背景から来ているヌサンタラ州都の住民に質の高い教育の選択肢を提供できることを願っています。マクナムリゾートのサンタラの起工式を行った際の演説で、大統領はいくつかのプロジェクトの開始によって、このヌサンタラ首都への投資機会が誰にでも開かれていることを示すことへの期待を表明しました。大統領はこのヌサンタラ首都は世界投資、あらゆる施設を備えた国際投資になるとすぐ言いました。次に、ジョコ・ウィドル大統領はイスラエルによるレバノン攻撃を強く非難しました。インドネシア共和国大統領事務局からの情報が引用したように、9月29日水曜日、ヌサンタラ州都で多数の投資プロジェクトを開始した後、大統領は全ての国と国連に多くの死傷者を出さないよう攻撃に迅速に対応するよう要請しました。インドネシアはイスラエルによるレバノン攻撃を強く非難し、我々は全ての国と国連に対し、イスラエルの攻撃によりこれ以上の犠牲者が発生しないよう迅速な対応を行うよう要請しました。ジョコ・ウィドル大統領はレバノンにいるインドネシア国民の送還計画について、インドネシアのロットマルスリー外相に連絡したと述べました。 イスラエルはレバノンで大規模な攻撃を行い、数百人の命が失われました。レディコムが引用したように、レバノン当局は9月22日火曜日、イスラエル軍の砲撃による死者数が558人に増加し、その中には子ども50人が含まれていると発表しました。イスラエル軍は最近、パレスチナのガザ地区でのイスラエルとハマスの戦争を動機としたレバノンの民兵組織ヒズボラと互いに攻撃しました。次に、アグスクミワンカルタ・サスミタ国業大臣は、インドネシアにおける国業地帯と経済特別区の設立は、あらゆる設備や利便性が提供され、日本企業から多大な投資を集めていると述べました。9月25日水曜日、アンタラ送信社が報告したように、9月24日火曜日、日本の広島大学でゲスト講義を行った際、アグスクミワン大臣は、この地域は税制上の優遇措置、規制の簡素化、優れたインフラを提供しており、従って成長するインドネシア市場へのアクセスを望む日本企業から中国製外国人投資を処理していると述べました。国業大臣は演説で中部ジャワ州におけるケンダル工業団地やバタン工業団地などの国業地域の設立は将来の成長への強力な基盤となったと述べました。国業大臣はこれらの工業分野は日本企業の再生可能エネルギー、自動車部品、エレクトロニクスなどの分野の開発と投資誘致を支援していると述べました。国業大臣によると、この工業地域の立地と政府の政策による支援により、この地域が将来の経済成長の触媒となると投資家は確信しているということです。最後のニュースです。 ASEAN 事務所長のカオ・キム・ホン氏は9月25日水曜日、ジャカルタで開催された2020年の第4回ジャカルタ地政学フォーラムの開会式で演説を行いました。カオ氏は東南アジア地域における政府の全体的な海洋アプローチに関する ASEAN の視点について語りました。カオ氏は東南アジアは世界戦略を頃と高い経済的可能性を秘めた水物多様性が交差する世界でユニークな地域だと述べました。しかし南シナ海などこの地域における環境的及び地政学的な課題はますます激化しており、今日では包括的なアプローチの必要性がさらに高まっています。この複雑さは複数の機関が協力してリソースと専門知識を集め、全体的かつ包括的な方法で開示課題に対処する政府全体のアプローチの必要性を強調しています。このようなアプローチは政府機関の協力の協力を通じて実現されます。カオ氏は東南アジア海域における複雑な問題を克服するために ASEAN が講じてきた多くの措置を研究しました。その一つは ASEAN 海洋に関する概念です。これは海事問題の特定と彼らの問題を克服するための ASEAN 機関の役割を含む文書です。アモア・インドネシアが2020年に ASEAN 議長国を務めていた時に批准されました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、ガイココナです。今日は在アテのインドネシア大使館がインドネシア・ギリシャ美術の共同展覧会を開催することについてお伝えします。在アテのインドネシア共和国大使館は、両国の若い芸術家による共同現代美術展を通じてインドネシアとギリシャの友好関係75周年を祝いました。創造的なアイデアを交換するこのイベントは、両国間の深い絆を強調するだけでなく、芸術を通じて発展し続けるダイナミックな文化対話を紹介します。これは9月21日土曜日、アンドラ通信社が引用したザイアテネのインドネシア大使館からの書面声明です。この異文化対話の成果は、2014年10月1日から3日までアテネのマイケル・カーコヤニス財団で開催される特別美術展で展示される予定です。現代絵画とは別に現地時間で 毎晩6時から一般公開されるこの展覧会は、ヘレネスのオリブの木に描かれたバラの伝統的な木製芸術の作品も展示されます。この芸術作品は、在アテネのインドネシア大使館とインドネシア美術研究所デンパサルの2人のバリの芸術家、イマデニョマンスマンダラ氏とイマデニョマンスパルタ氏との特別コラボレーションの成果です。このイベントはアテネ美術学校とテオンセンサー SE の支援を受けました。ギリシャ出身の2人の現代芸術家、キャロライン・デ・ソザ氏とパフリナ・ビクラキス氏もこのコラボレーションに参加します。2人とも独自の芸術スタイルと文化交流活動の経験で知られています。展示会に関連して、在ギリシャのインドネシア大使ビビッヌグラハ・ジュンジュナン氏は、豊かで多様な発展を続ける現代インドネシア文化を表現する媒体として、このコラボレーションの重要性を強調しました。同氏によると、このコラボレーションはインドネシアとギリシャの間の75年にわたって生まれてきた深い友情を反映しているということです。ビビッ大使はこの協力が永続的な文化関係を刺激し、両国国民間の理解を深めることを期待しています。一方、インドネシアの若手現代芸術家ノファル・ア・ブシャロ氏は、このコラボレーションが思考を刺激し、創造性を刺激し、文化的境界の認識に挑戦できることを望んでいます。同氏によると、これは世界中の聴衆を魅了し、大陸の境界や世代を超えた芸術的対話の美しさを示す機会であるとのことです。これで外交コーナーを終わります。今日の歴史です。今日は9月26日国家統計の日のことから始めます。国家統計の日は毎年9月26日に祝われます。国家統計の日は1996年8月12日にインドネシア共和国国務長官の寮によって制定されました。そしてインドネシアの非省政府機関すなわち中央統計局が設立された日です。中央統計局は統計調査を実施し、インドネシア統計が植民地法制度から自由であることを証明する責任を負っています。この機関は統計データの監督者としてだけでなく、質の高い統計の提供者としての役割を強化するために、国家統計の日を祝います。中央統計庁が提供するデータは、 省庁や機関が政府運営において政策を最適化するための重要な基礎となります。次に9月26日からだインドネシア飛行機がメダネスラクしたことについてです。1997年9月26日、ガルダインドネシア航空機 GA152 便がインドネシアの北スマトラ州デリセルダン県のシボランイット地区ボアナバロで墜落しました。事故現場はポロニア空港から約32キロ、メダン市から約45キロの距離にあります。ポロニア空港に着陸しようとしたとき、エアバス A300 から B4 がシボランイットの楽器に衝突しました。この事故により乗客222名、乗員12名の乗客乗員全員が死亡しました。このガルダ航空機の墜落事故は、インドネシアにおける飛行ナビゲーションシステムと運航乗務員のこの例の改善をお願いしました。最後に9月26日、世界避妊デーについてです。世界避妊デーは毎年9月26日に祝われます。世界避妊デーは2007年に宣言されました。2007年9月26日、世界中の10の家族計画団体が避妊の使用は重要なステップであると宣言しました。この記念日の目的は、避妊後の使用に対する意識を高め、若いカップルに性と生殖の健康に関する選択肢を提供することです。世界避妊デーは、一般の意識を高めるための取り組みとして、性と家族計画に関する教育を提供するためにも利用されます。これで今日の歴史を終わります。
Setiap langkah, oh awan, lukiskanlah senyumnya agar aku tak merasa sendiri di dunia. Tiada pernah kuduga, tiada ada prasangka.Semua yang terjadi harus ku hadapi. Kini ku sadari sepiku tanpamu bagai senja tiada warna, bagai raga tak bernyawa. Berikan padakuKekuatan itu yang dulu terasa penuh kini tak lagi terasa utuh. Tiada pernah kuduga, tiada ada prasangka, semua yang terjadi harus kuhadapi. Kini ku sadari, sepiku tanpamu, bagai senja tiada warna, bagai ragaTak bernyawa, berikan padaku kekuatan itu yang dulu terasa penuh kini tak lagi terasa utuh. Dahulu kita satu, kini kau tinggalkan ku. Duniaku tiada lagi utuh.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。共和環境林業大臣は2020年に第2回国家レベルのバクティサカカルパッタルおよびサカワラバクティキャンプまたはプルティカワンを開催することについてお伝えします。ついてのルバヤ環境林業大臣は9月23日月曜日、東ジャカルタのキャンプバートチブブルウィラレティカの観光の家で2024年に第2回国家レベルのバクティサカカルパッタルおよびサカワラバクティキャンプまたはパルティカワンを開きました。この5年間の活動で掲げられたテーマは、2020年代2回国家パルティカワンにより緑のインドネシアに向けてフォルネットシンク2030を成功させるために、サカワラバクティとサカカルパタロの参加を増やすです。シティ大臣は、国家プラティカワンは人格形成、知識の向上、革新的で環境に優しい解決策の開発における会員の取り組み強化に非常に効果的なフォーラムであり、手段だと述べました。同省の公式声明が引用したように、シティ大臣は2020年第2回国家プラティカワン開会式の監督者に就任した時のメッセージで、環境回復における若い世代の重要な役割も伝えました。シティ大臣によると、今日の若者の輪でグリーンライフスタイルが新たなトレンドとなり始めており、世界各地で良好な環境を構築するための取り組みが数多く生まれ始めているということです。これらのライフスタイルの中には、自然保護運動、廃棄物管理、環境に優しい教育などがあります。シティ大臣は、この現象は環境世代、つまり環境への愛という価値観を内面化して生まれた世代を継続ことの重要性をますます強調していると述べました。環境林業省はまた、環境林業省の筆頭的資源の能力開発のためのグラントデザインの作成など、環境文化を持つ世代のいくつおらん世代の育成という文脈での政策方向性を準備しており、また環境林業省はスカウト運動などを通じて若い世代に対する一連の教育と訓練を組織しています。現場レベルで環境と林業の観点を持った文化的な世代を育成するという政策の成果は、多くの学校の参加からも見て取れます。シティ大臣は、このパルティカワの通じてスカウトたちの歩みと地域社会との協力運動は大きな影響を与えることになると期待しました。この機会に、国家スカウト運動の統括団体のバクティアル会長は、スカウト運動、特にサカワラバクティとカルパタロが特に敏感になり、若い世代のリーダーシップ形成に有効的な組織となることを期待しています。このようにして、知的、感情的、精神的な側面の両方から、子どもたちの潜在的な成長と発達とサポートする環境を作り出すことができます。これでインドネシア語を終わります。
Juga dengan besarnya egoku, kian halangi aku temukan cinta itu. Yeah, but baby, when you came into my life, never once you ever did me wrong.You're the very first I managed to see through it all, yeah. Kian lama kapalku
aku bisa temukan cinta itu. Kian lama kapalku berlayar, berlaut di dasar hatimu. Hanya kamu yang buatku percaya. Darimu ku rasakan cinta.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など、様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている、Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は西ヌサタンガラ州のトロクムカキビーチをご紹介します。バリ島とは別にロンボク島はインドネシアで人気の観光地の一つです。この島には美しいビーチがたくさんあります。ロンボク島に行ったら必ず訪れたいビーチの一つがトロクムカキビーチです。このビーチは輝く白い砂浜と青い海のビーチさを楽しめます。場所は西ヌサタンガラ州の西ロンボク県にあります。西ヌサタンガラ州の首都マタラム市からは距離約 62km、 所有時間はわずか1時間です。このビーチに向かう途中でスウェーデン岩だらけの丘、いくつかの堤防が連なっている景色を眺めることができます。ムカキビーチへの入場券はわずか5000ルピアで、駐車料金は約5000から1000ルピアまでです。ムカキビーチに到着すると、三日月型のビーチと綺麗な白い砂浜、 透き通った海水が出迎えてくれます。多様な水中生物もこのビーチの最大の魅力です。ここではシュノークリングとダイビングが非常に人気のアクティビティです。シュノークリングやダイビング以外にもこのビーチは日光浴がリラックスにも最適です。このビーチではビーチ周辺の美味しい地元料理を味わうこともできます。そしてレストラン、中車はトイレも完備されています。若きビーチ周辺の伝統的なササック村やティオケレポタキなどの観光地を巡ることもできます。ハイキングや西ロンボク周辺地域の探索も楽しい観光アクティビティです。リスナーの皆さん、これでパーソナルイノリショーを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Risnan minasan warana wani desu. Kyou wa Indonesia wa 2010 年 Asia を代表するアドベンチャーツーリズム目的地賞を受賞することについてお伝えします。誇らしいニュースは、インドネシア観光の世界から来ており、ワールドトラベルアワードによると、インドネシアは2010年アジアを代表するアドベンチャーツーリズム目的地賞を受賞しました。ワールドトラベルアワードは、世界で最も名誉あるイベントで、旅行、観光、ホスピタリティ業界ではオスカーと呼ばれています。インドネシアは2013年の優勝者である日本をはじめ、中国、インド、マレーシア、ネパール、スリランカ、タイを含む同カテゴリーの多くのライバルを破り、この賞を受賞しました。この功績により、インドネシアのサンディエゴの観光組織経済大臣は、この賞はインドネシアの観光がますます質が高く、世界クラスになっていることを示していると述べました。サンディエゴ小野大臣はまた、アドベンチャーツーリズム事業の大多数は個人零細の小規模企業であり、これはアドベンチャーツーリズムが包括的で持続可能な産業であることを示していると述べました。さらに、観光産業におけるアドベンチャーツーリズム活動は、地元住民が享受できる経済効果をもたらしています。知られているように、アドベンチャーツーリズムはパナミック号に成長している観光トレンドの一つです。アドベンチャーツーリズムは、様々な特別なアトラクションに基づいた日時はの存在により、増加傾向を示しており、観光客の移動促進するだけでなく、滞在期間、高額な支出、およびコストパフォーマンスの向上にもつながっています。バリ島賞を受賞したほか、タイのサムイ島やカンボジアのシェムリアップを押さえた再び2020年アジアで最もロマンチックな目的地に選ばれました。バリ島は2019年から2020年まで6年連続でこの賞を受賞しています。リスナーの皆さん、これで終わらな終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はメメスの曲についてお伝えします。メディアナ・マイムラまたはメメスは、モデルとしてエンターテイメントの世界でキャリアをスタートしました。しかし、彼女は歌の分野にも興味を持っています。1994年11月に同名の収録曲を収録した最初のアルバム、トランジュル・サイアンをリリースし、同時大ヒットとなりました。この曲の成功とともに、歌手としての彼女の名は広く世間に知られるようになりました。最初のアルバムで成功を収めた彼女は、1997年にイルシーというタイトルの2枚目のアルバムをリリースして、歌手として復帰しました。彼女の代表曲歌、バサワットも成功したと考えられていました。ノギが書いたこの曲の歌詞は、人の理想や希望を飛行機に例えて書いています。それでは皆さん、プサワトクという曲のメメスを紹介します。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Of Indonesia.
Tak pernah ku bayangkan
Voice of Indonesia.
Rizna minasan, kore de Nihongo Hoso wo owarimasu. Saigo made o kiki kudasari, arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account o follow surukoto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia, Instagram wa foi_official, Twitter wa @foiindonesia, TikTok wa foi_official, メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。